ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはおテント様の下に出ていいのかしら、マクオと。
いや、ぜひ出てください、ポンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。え、なんでそんな悪いことしてんの、
う
ん、いけないことしてるの。いや
ちょっと数えればキリがないじゃなくていつもと収録の
あ、そっかそっか、
環境が違います。
そうですね、はい、なんかしれっと始まっておりますが、
はい、
いや僕実はこの前に1本撮ってるんで、なんか
さっきは
ちょっと違和感あったんですけど、もうなんか普通に始めてしまいましたが、
聞いてる人はなんやこっちゃですけどね、
実は、今が2020年7月15日の13時08分、
はい、昼です。
まあ、この番組通常だと21時半から22時ぐらいにスタートして収録をしているんですが、はい、私の諸事情により真っ昼間に、
はい、10時間ほど違いますねいいのかしら、
なんか確かに 外の雰囲気が、まあ、窓から見える雰囲気が、
うん、
外が見えるっていう時点でなんか変っていうのは、うん、まあでも基本モニターのネタ帳にこう見てるからあんまり、
いやでも僕は今日はね、うん、いつもと違うなと思ってますよ。
あ、そうなんだ。
ネタ帳を、
うん、
ネタ帳ってその喋る内容とかね、
うん、
写真とかを貼ってるのがあるんですけど、
はい、
それを見てもお腹が空かない
な
ぜならさっき食べたから
確かにそうだね、うん、今日はシャープラジオ行けるね、
行けますね、
全然平気だね今日は、
うん、
かもしれないということで、はい、まあ、ちょっとイレギュラーな状態で始めておりますが、まあ、まず最初豪雨のね、まあ、これ配信する頃にはどうなってるか分かりませんが、
うん、
今日先ほどもお伝えした通り7月15日だとまだまだこれから大変な状態になりそうだなっていう。
久しぶりらしいですね、そっちの方は。
ね、なんか大変な状況になっているみたいなので、うん、まあ、被害遭われた方はお悔やみ申し上げますし、これからね、こう危ないくなってくる地域もまだ増えてくるんじゃないかな
っていう
感じがしますので、本当に危険な状況にあると判断した時はもう安全第一でまだ大丈夫だろうとか思わずに、身の安全を優先していただいて行動してもらえればと思います。
横浜の方はどうなんですか。
ね、例年に比べるとやっぱり雨の日が多いかなっていう気はするんだけど、でも豪雨みたいな感じではないので、
うん、
全然平気なんですけど、でも去年とかと比べ、去年というかここ数年かな、比べるとやっぱなんか長い気がする感じがします、うんうん、期間も長いし、雨降る、梅雨入ってもこう雨降ってる時間が意外と短かったりとかっていうのがあるんだけど、
うん、
今回は結構しっかり降ってる時間が長いのと、まあ今涼しい。
そうですね、
うん、まあ涼しいのも楽でいいんだけど、暑くて蒸し暑くなったりとかする時もあるんで、まあどうだろう、その災害みたいなちょっと危機感は今現時点では全くない状態ですけど、
うんうん、
でもちょっと、うん、いつもよりやっぱ雨多いかなっていう気がするの で特にね、西の方はすごいみたいなので、
うんうん、
今大丈夫でももしかするとっていうね、川がね、
ね、
結構あちこちで氾濫してるのは怖いなっていう。
そうですね、
うん、っていう感じがする。まあ鶴見川もね、この間の去年か19号の時に大変な状態になって、
ああそうでした、そうでした、
まあ、頑張って鶴見川君優秀だったので決壊せずに済んだんですが、うん、まあ、そういう心配もなくはない感じなので、僕自身も気をつけようと思いますが、
はい、
地域によっては大変なところもあると思いますので、まあ、コロナにね、追い打ちをかけるような状況だったりもするので、まあ、心配なのがボランティアがね コロナで他県からのあれを受け入れられないとか、そういうのがあったりするみたいなので、まあね、現地が早い復旧ができるように、まあ願うばかりでございますが、でも本当にね、ちょっとやばいと思ったら確実にあの身を守るように行動してみてくださいということですが、私の方からは今週はカップ麺がいっぱいあります、
うん、
ちょっとね、あのね、多少まこちゃんに見てもらってるのと順番が、あっちゃこっちゃでいきますが、一発目、
はい、
ちらっとお話ししましたっけ、私いまだにセブン派なんですが、
はい、
セブンイレブン派、コンビニの中ではセブンイレブンによく行きます。
一番近いんでしたっけ、
近い、一番自宅に一番近いのはファミマなんですけど、意外と自宅からコンビニにってあんまり行かないんですよ。仕事の流れで通る道、
うん、
っていうのと、あとコーヒーかな、セブンのコーヒー、
ああ確かに確かに、
っていうので、まあセブン選んで行っちゃうんですが、なんかとある方からとあるものを勧められてからローソンによく行くようになっております。
はい、
そこで見つけた、セブンで見かけてなかったんですが、やっぱりローソンとか他のとこ行くと見かけないカップ麺があって新鮮だなっていうところで手にしました。
うん、
濃厚旨辛鶏台湾マルちゃんです。
はい、
細めの麺にしっかり濃い肉味噌乗ったような感じのラーメン。
はい、
普通まああのこの特濃とか旨辛はなんとなく印象にあったんですよ、
うん、
でまあ台湾ラーメンだしちょっと辛くてみたいな、イメージだったんですが、やっぱこのちゃんと特濃って書いてあるだけあってかなり濃厚です。
うん、
とろみって言われるとそこまでではないんだけど、食べ進めていくとしっかりちょっと粘度がある感じで、まあ濃い感じで、
うん、
がっつりいける。まあ麺が九州ラーメンっぽい細い麺だったりするので、そうです
ね、麺2分ですもんね、うん、
しっかり濃いのが合う感じかな、
うん、
なのでがっつり食いたい時にはおすすめ。なんか塩おにぎりかなんかと一緒に食べると、
あ、いいですね、
よさげな感じの麺でございました。
はい、
さらっといけちゃう感じで美味しいです。
うん、
2つ目、
早いな、
これはセブンで買ったのかな、
うん、
エースコックあさりバター、はい、味噌バターコーンとかあるじゃない、
カップラーメンでですか、
あ、普通のラーメン屋さんとかで、
ああはいはい、あります、あります。
バターのトッピングってしますか、
味噌だったら、あ、でも自分でしようとは思わないですけどね、
なかなかありそうでしないんだよな、ありそうで、うん、じゃあしそうでしないというか、
自分最初から乗ってれば、
うんうんうん、
喜んで食べますけど、
うん、
トッピングで有料でってあっても特にはやらないかな、
うん、僕もそしない派なんですよ。なので結構、うん、美味しそうだなと思うんですよ、味噌バターコーンとかさ、
はいはい、
塩バターでも北海道の塩ラーメンにバターがみたいなキャッチコピーとかでか、あ、美味しそうだなとは思うんだけど、いざ自分でってなると、うん、乗っかってればそれは食べるんだけど、
うんうん、
トッピングしない、
うん、
で、今回のカップ麺はあさりバター
、はい、
バターもちょっとその頼まないし、まあ、せっかくだから行ってみるかみたいな、でなおかつこれカップに何て言うんでしょう、あのホテルにパン、朝ホテルの朝
はいはいはい、はい、
とこにあるバター
、
あのちっちゃいカップみたいなのペロッと剥がした蓋がつく
給食に出るような感じなんだよね、
かな、うん、
はい、
が絵にパッケージに書いてあるんですよ、
うん、
おお、なんか思いっきりなんかそれっぽくなるなと思って、じゃあせっかくだしっていうのと、まあ、あさり買い出しっていうのも 一つかな。で買ってみました。
うん、はい、
開けてみました。まあ普通の昔ながらなフライド麺にアサリも乾燥したやつがポロポロ乗っかってる感じ。
お
で、まあ気になっていたそのバターですが入っておりました。はい、コロンと。
そこそこ大きい。イメージしたままが入ってるんですね。
うん、だけどなんとなくね、普通に読んじゃっていたんです。
うん、
でもよく見てください。バター状ブロック。
あ、本当だ。
本当だ。ブロック状バターって勘違いしてたんですよ。勝手に読み違えてたんですよ。うんうんうん、バター状あれって順番違くねみたいになって、うん、入れる前には気づいたんですが、お湯を入れてる時点ではブロック状バターと勝手に読み違えていました、うんうん、これミスプリントじゃねえのみたいな、感じを思っていったところ、
はい、
お湯入れまして出来上がりました。危うくね、うん、蓋に乗せちゃいそうだったんだけど、これ蓋で溶かしたらえらいことだなと思いまして、
乗っけないでくださいって書いてますね、
うん、乗っけずに、待ちまして出来上がりました。もうできた瞬間こうアサリの香りがふわっとしてね、美味しそうな塩ラーメンのお味、うん、入れずに最初少しいただきました、
はい、
美味しいです。でも買い出しよく効いてるし、
うんうん、
でこのなんか昔ながらのチープなフライド麺がまたいい感じで、
うん、
まあまあ、おいいじゃんいいじゃんと思ったところで味を確認したところ、
はい、
このバタージョーブロック、
うん、
なんだろうと思いながら入れてみました。
はい、
バターじゃないのねこれ。
ああ、やっぱ違うんですか。
これ写真載っけておりますが、
うん、
溶ける気配ないでしょ。
まあまあそうですね、もっとドロッといきそうな気がするけど、
開けた瞬間にもすでに一瞬蓋に乗せてるからね、うん、お湯を入れて一瞬乗っけて、あ、いけねいけねって取ったんだけど、
はい、
その一瞬乗せたあれにもうなんかみじんもないんですよ、
うん、
あれとか思って、なんかおかしくねって思って、こうしばらくこのまま写真撮って眺めていたんですが、で一向に溶ける気配がなくて、
は
い、まあとはいえ眺めててもしょうがないので結構しっかりかき混ぜました。これを箸でつまみ、うん、ズボッと奥に潜り込ませ、うん、ガーかき混ぜてようやく角が取れるぐらい、まあ角ないんですけど、
うん、
少し周りが溶け始めるぐらい、
うん、
だから結構しっかりあのスープの中突っ込んでしばらくしてようやく溶けた感じ、
うん、
ただ食べたら、まあ、バターでした。もう塩バター、
うーん、
あの不思議な感じです、
うん、
怖いです、
うん、
バター状ブロックってなんだろうって、
なんだろう、
っていう不思議な、結構バター感出ます。あの、まあ、見た目にもそれなりの面積取ってるっていうのもあるんですけど、一気にバター感がアップして、うん、っていう半分ぐらいでいいかなっていう感じでした、うん、
あ、そのバター状ブロック半分ね、
うん、あの、うん、感じとしてもうちょっとバター控えめの、バター前出てでき出てきすぎっていう感じがしたので、ちょっとあさり感が減っちゃうというか、うん、バターが強かった感じがしたので、これはちょい控えでもいいかな。でもすごい見た目のインパクト的にはね、絵面的にはこれぐらいなんかしっかり乗ってる方がいいのかもしれませんが、
うん、
っていう感じでした。で次、赤いキツネの汁なし、
うん、
また食べました。
はい、
これすげえなんか特盛みたいなパッケージだったんだけど、前からこのサイズだったっけ、うん、と思ったんですよ。なんかすげえでかくなったような気がして、なんか大盛りだったのが特盛りになったとか、そんなのあんのかな。そんなことないか、前からこれなのかな。
前からかな。
で、いやこれすげえな、食べきれっかなと思って写真撮った時も最初はなんかすげえいっぱいじゃんと思ったんだけど、上から撮ったらそうでもなかったっていう、
うん、
食べてみました。瞬殺でした。やっぱり大したことなかったです。まあでもお腹いっぱいにはなりますね、これ。
うーん、
かなり多い。でもやっぱり相変わらず安定のうまさ、赤いキツネでした。で次、
早い。
家系ラーメン、
はい、 はい、
僕がカップ麺とかでよくいただく、まあ、袋麺もそうなんですが、六角屋のは結構あるんですよね。
うん、
丼型だったりコップ型だったり、いろんなカップ麺がありますが、家系の総本山は横浜駅近くにあります吉村屋、
はい、
家系の元祖ですよ。
そうですね、
のカップラーメンが出てました。明星さんから丼型で出ております。行ってみました。
はい、
入ってたのが海苔、液体スープ、粉末スープ、火薬で、これノンフライなんかノンフライっぽい感じの、
ぽいノンフライっぽいですね、
麺だったんですが、太めのストレートになる感じですが、
うん、
でした。あんまり好みじゃなかった。スープが、っていう感じなので、僕は六角屋ブランドのカップ麺の方が、だから六角屋のやつもねっていうのはあるんですけど、六角屋の袋麺が今一番最強かな。家系食べたいときは、今日の朝も食べたんですけど
朝、
それがなんかちょっと、総本山っていうのもあってちょっと期待してたんですが、
うんうん、
期待しすぎたかも。でもこれ好みがあるかも。
あー、
スープ好きな人はハマるかな、ね、麺とかも、あの海苔とかもね、ちゃんと別袋であったりとかしてるので構成としては良かったんですけど、スープが僕はちょっと若干好みじゃなかったっていうところで、
うん、
これはこれで終了です。
はい、
でまあ横浜を代表する家系が外したので、まあ僕は山形人になろうかな。
おっと、
ということで辛味噌、まこちゃんが推しておりました激辛辛味噌、
あそっちか、
カップヌードル行きました。食べれました。あの紹介してもらった通り中本よりはまあ中本指数の辛さ指数でいうとちょい割るぐらいなので、
そうですね、
僕が少し余裕を持った状態で食べれるけど、でも辛い、
うんうん、
言ってた通り辛い、しっかり辛いです、
うん、
食べたけど、でもやっぱりベースにこのカップヌードル味噌のあれがいるね。
そうですね、
なのでこれはすごくいいかも。辛い時と、まあ、普通の時とかっていう感じでこれはありでした。美味しかった。これ残ってほしいな。
そうですね、これはまた食べたくなる、
うん、頻繁に食べないけど、うん、でも食べたい時にあってほしいっていう、
うんうんうん、
ね、もう味噌はレギュラー入ってそうだからなくなる心配がなくなったんだけど、この激辛残ってくれるといいなっていうね、
うん、
感じがしました。意外とこの辛いのって今の夏時期とかでさ、冬になったら途端にいなくなったりするけど、
ああそうですね、
むしろ夏ですね、冬食いたくない、これ。
そう、冬食べたいんですよ。
そんな感じがしましたっていう、ということでまだレギュラーなのかどうかわからないし、うん、姿消す前に気になる方は召し上が
ってますからね、
うん、中本食べれる人は大丈夫です、
うん、
っていう感じでございました。で、辛味噌続きでいきますが、以前紹介したマルタイさんのご当地シリーズっぽい、前回富山ブラックでしたが、
あのシリーズか、
うん、賞味期限切れてる宮崎辛味噌ラーメン、
はい、
行きました、
うん、
相変わらずこのマルタイシリーズの細い麺、
うん、
まあチープっちゃチープなんですが美味しかったです、
うん、
これはさっきのあれと違ってスープも美味しくて、
うん、
もうこれこのシリーズ正解だったわって買ったもののなんとなくあんま手つけてなかったんですよ。
はいはい、
申し訳ないんですが、
うん、
なんとなく惹かれ、なんか、うん、ちょっと違うかなみたいなのでずっとストックしちゃってて、まあ賞味期限切らしたんですが、はい、どっちも美味しかった、
うん、
なのででもねもう見かけないでこれ。
ああそうなんだ。
なので、うん、もしかしてこれ他にもご当地シリーズであるのかな。
あでもあったのかもしれないですね。
ね、前回のが富山ブラックで今回が宮崎の辛味噌 ていうことだったんですが、まあ、どっちも美味しかったです、
うん、
このシリーズ意外と安定かもって思いました。
マルタイがいいですよね。
なのかな、美味しかった、うん、これちょっと見かけたらまた買おうかなと思いながら、見かけなくなっちゃったのがちょっと残念でございますで、辛口で味噌締めてもらいましょう、
うん、
好き好きです、わかめ。
あ、また来たな、
わかめが俺これなんか食べてて思ったんだけど、前にも紹介した、いやこれ見かけて、うわこう新しいの出たわと思ってすかさず手に取ったんだけど、うん、なんか家で作り始めた途端に、あれもしかして食べたことある、紹介したことあるみたいに、前にね自転車乗って持ってったのが辛口のわかめ、辛口味噌だったかどうかがちょっとあれなんだけど、
なんかわかめ紹介しすぎてどれがどれだか
っていう感じになっておりますが、まあいただきました、辛口わかめラーメンの辛口味噌、うん、コップ型で出てます、丼じゃないです。蓋に調味油、分かってるじゃんと、中に入れると粉々になるんだよ、
うん、
エースコックさん分かってるよって思って開けてみました。
はい、
写真がなかった、
うん、
ね、
ああでも想像ができました、今写真を見て
今貼りました、更新してもらうと多分出てくると思います、
出ました
中にもいました、だこれするとさーっていうやつ、
粉々になるんだよね、
ふりかけっていう小袋が中から出てきまして、はい、やっぱあでもそんなでもなかったけど、まあでもやっぱり粉々になってます、ちょっと蓋の上でパンパンとこう少し払い落とす、その作業が嫌いなんです僕はなんかやこれと思いながらパンパンとして出しました。で作りまして出来上がったところ、上にあった調味は、ラー油っぽいやつ、
それが辛口のあれなんだ、元
なのかなと思いながら、じゃあふりかけは何だろうと思ってみたら、粉、これね俺途中少し食べてから入れればよかったんだけど、最初にドバッと入れちゃったんだよね、入れて、わさってなった時にあってと思って食べ比べができないと思いながら入れちゃったので分かりません。なんかあの粉末スープっぽい感じなんだけど、
うん、
でも、うん、お箸を入れた途端そのスープの色を見た時には色がついてたので、多分これがスープっていうことではないと思うんですけど、
うん、
なんか魚粉の粉っぽいような、
これ武士なんじゃないんですか、単純にな
のかな、でも武士っぽい味はしなかったけども、な感じっていうこと、魚粉武士系なのかな、これ
まあまあ魚粉ですよね、
なんか、うん、そんなに僕はあんまり好きじゃないんだけど、そんなに気にならなかったので、美味しいお出汁ぐらいでいけてるんだと思います、
うん、
で、辛口味噌なんですが美味しかった、うん、前回もその辛口なんとか食べたけど、多分違う気がする、こっちの方が僕は好みだった、前のはなんかラー油とかが強かったようなイメージだったんですが、これ美味しいです、わかめの香りが引き立つスープかも、
うん、
一緒に食べた時にね、すすった時におおっと思ってうまって思ったので、これわかめラーメンフリークにはぜひ食べていただきたい一品でございます。前にご紹介したしじみの2000シリーズに次ぐぐらいかな、
お
2番手ぐらいに入ってくるぐらいな勢いで僕はこれが好きでした。なので多分次見つけたらもう1個か2個買い試しておきたいと思います、うん、ということで今週ねお店も行ったんですが、大正軒行きまして、
うん、
前にカレーのつけそばご紹介しましたが、
うん、
前がカレーだったので今回は普通のに盛り盛りそば、
うん、
行ったんですが、なんかねぬるかったんですよちょっと残念だったのでまた次に期待したいと思います。 ということで、私の方からカップラーメンいろいろでございました。
いろいろ行きましたね。
はい、辛味噌をいっぱい食べて山形県民になろうかなと、うん、山形県民的には辛し味噌ラーメンはどうですか。
でも辛なんかね、うん、ちょっと違うんですよね。辛味噌っていうだけで山形の辛味噌を語られると、うん、そのカテゴライズされるとちょっと違うぞって思っちゃう。
ああそうなのか。
それを言うとそこの宮崎の人にも怒られちゃうんじゃないですか。
ああそうか、これ宮崎だもんね。
うん、そっか、山形の辛味噌は、うん、まあ山形というか龍山杯という、
あの山形辛味噌って言った時に出てくるのはもう龍山杯オンリーだろう。辛味噌
分、あのまあ出す店はいっぱいありますよ、
うんうんうん、
龍山杯リスペクト
だということか。
うん、
あっていうとやっぱちょっとここら辺は違うか。そう言われると。
スペクトというかインスパイアですね。
うんうんうん、
まあ、山形で味噌ラーメン頼むと大抵辛味噌はついてきますけどね。
あの味噌のスープ自体がベースが辛いっていうんじゃなくて、あの赤味噌がポコンって乗った状態が山形っぽい感じっていうこと。
う
んうん、
そう。
あ、じゃあこういうもうベースがこうちょっと辛口の味噌だよみたいなのは違うんだ。
うん、それはちょっと山形には入れたくないかな。まあ認めますよ、その実力は認めますけど、それは山形と一緒にされるとちょっとね。
いや山形
こっちはこっちで独特なのがあるからっていう。
いやそっちはそっちでこっちはこっちでやるからみたいな。別に無理して入んなくていいよみたいな。
そうそうそうそう、う
ん、っていうか無理して入れるんだよお前っていうことか。そういうことね。はい、辛味噌をこういっぱい貢いでこう山形県ラーメン王国に入れてもらおうと思ったんだけど、
残念でした。ちょっと違いました。
ちょっと違いました、はい、入国失敗な反省でございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ僕いきますけども、僕もカップラーメンだらけです。で、以前半助さんが食べて、
ああこれね、そうだ、
紹介してくれたマーラーカリー麺
リピートしないと、うん、
見つけて食べました。
はい、
まずあの噂の粉を入れないで食べてみましたけど、
うんうんうん、
もうこれ美味しいですね。
そうでしょう、そうでしょ
う、うんうん、で、まあ入れな、まあ、僕はね入れても大丈夫かなと思ってたので、
うんうん
うん、一口食べてすぐ全部
入れちゃった。一口で入れちゃったんだ。
うん、
どうですか。
確かにこの独特な雰囲気が、うん、独特な雰囲気っていうかその風味が、うん、全部この粉の風味でね、
うん、
うん、なんだろう、うん、この味になっちゃうっていうのは分かります。
なんかもったいなくない、せっかくなんかこのね、すごく尖ったというかなかなかないこのスープがさ、なんか他のラーメンと一緒になっちゃうかっていう、うん、言い過ぎなのかな。っていうなんかもったいなくいいような気がしてね。ベース
それは分かりました、なんとなく。なん
かベースがいいのにっていう感じがしたので、
うん、僕はねこの山椒とかその辺のしびれ耐性が割とある方だと思うので、他の方に比べたら、うん、
うん
うん、これあってもいいかなとは、
うーん、
僕は思うです。ただ、うん、まあなくても成立しただろうなっていう、
っていうくらい完成度高いと思うんで、ね、
高いと思う。
ベースのスープがね、うん、美味しかったと思います。
まあでもそのためのね別袋なので、
うんうんうん、
うん、
好みで、
ね、好みで好みで
っていうか、もう個人的にはぜひその入れない状態をしっかり楽しんでから、うん、まあ好きな人は入れてくださいっていう感じかな、うん、
最近のあれですよね、ラジオのその僕ら2人のカップラーメンの食べる時の、
うんうん、
このなんだふりかけ系は、
うん、
まず入れないで食べて
ちょっとね、
で味を見てから入れるっていうのがちょっと定番化しそうにありますね、う
ん、それが、まあ、今回のねわかめは一気にいっちゃいましたけど、
うんうんうん、
でもそれを失敗したって思うぐらい最近はあんまり入れない感じがするんで、まあ、両方楽しんで入れて楽しむのもねありだと思うんですけど、うん、入れない状態も楽しむといいかもしれませんという。
はい、そうですね、
はい、
です。で次、麺屋六感堂、
うわこれすご
っ、山椒ブラックというカップラーメンが売ってましたので買ってきました。
これは見たことないわ。
これセブンにあった気がする。
へえ、うん、いやないな
なんかねこの山椒っていうのもあれだけどブラックっていうのも、うん、なかなか惹かれるパッケージではあるんですけども、これ蓋の上に調味、うん、油じゃなくて調味あれかな醤油だれがついてたわな、うん、なのでこの最後に醤油だれをかけて、うん、もっと黒くする感じ、
うんうん
うん、
でももう開けた時点で結構粉で黒い感じだね。
そうですね。もう最初のベースが黒い、
うん、
で、まあ、作って食べてみましたけども、はい、この山椒ブラックっていうロゴがすごい強いじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからもっと山椒がガツッとくるかなと思ったら、
うん、
そうでもなく、まあ、山椒いるねっていうぐらいの、
あ、そうなんだ、
そこまできつくないです。
え、じゃあ
でも悪くないっていうか美味しいんですけどね。
富山ブラックっぽい感じに山椒がいるぐらい。
あ、そうそうそう。あ、その富山ブラックもどのお店の富山ブラック。
あ、そうかそうか、富山ブラックはいろいろだもんね。
うん、そう、
まあ、濃い醤油ベース。
そうそうそうそう、
うん、うん、
で麺も結構平たい麺というか、うんうんうん、細いんですけど、
うん、
ノンフライじゃないんだよな、うん、なんかね、ちょっと独特な、うん、あの歯応えがある感じの
美味しそうこれ、
うん、麺でした、
うん、あ、シビがそんなに強くないんならちょっと気になるな。でもこのパッケージ見たら、うん、いやもうシビは僕いいですみたいになってたから今だから手に取らないと思ったけど、でも醤油が前にあって後ろに若干山椒だったらありかな、うん、
そのシビレルとか、うん、山椒いるねっていうぐらいのそんな主張はしてないので。
あ、そうなのね、
うん、
じゃあ
いいバランスで、
うん、でもね見かけたことないわこれは。
もう見かけないですね。でも
あ、えちょっと前
な、最近見かけない、ちょっと前これ。
あ、そうなんだ、あったのか。いや見たことないな。
じゃあセブンじゃないのかな。
もうちょっと気になる感じ、うん、はい
はい、次、
はい、
山椒香る
山椒攻めてくるね。
山椒、いや、なんででしょうかね、うん、今ブーム。
いや、あのね、確かにそうかも。あのもう一個僕がなんか気になってるんだけど、この山椒がキーワードで、いやもう今山椒はいいわって食べてないのがもう一個ある、
うんうん、まあ、ちょっと前ね、生姜が流行ってたっていうのはありましたけど、うん、カップラーメン界は山椒が流行ってる
なのか、
うん、実際のお店でも流行ってるんですかね、山椒。
山椒なのかね。
そうなんですかね、うん、ということで、これもマルちゃん、
うん、
さっきのもマルちゃんだ。
マルちゃん、はい、
山椒香る中華そば作ってみました、
うん、
これは蓋の上に調味油が出るタイプ、
うんうん、
で作ってみたところ、すごいね、クリアな醤油ラーメン、
はいはい、
うん、さっきのに比べて、
うん、
で調味油入れると調味油に山椒の香りが、
あ、はいはいはいはい、
うん、入ってる感じですね、うん、でこれもね、やっぱほのかな山椒。
お、じゃあそんなに前面に来る感じじゃないんだ。
うん、しびれたりはしないです。
うーん、
前にキリッとして
る、ほうほう、
前に、うん、山椒がいい味、アクセントになってますよ。
じゃあこれはあった方がいい感じの山椒ってことだね。
そうですね、
うんうん、
これがなかったらまあ普通の上品な中華そばなんだけど、
うんうん、
やっぱ山椒のこの油が入ることでちょっとキリリとした、
うん
うん
うん、いい感じ
になるですね。
前僕が羽田で食べた、あの油を入れると山椒がふわっとくるっていう、 あれのタイプだろうねきっと。
そうですね、そうですね、
うん、なるほど、
うん、美味しかったです、
はい、
というわけで次、うん、鶏いきます。濃厚鶏混ぜそば。
おお、はい、
うん、これ、うん、メガ鶏っていう書いてあるパッケージで、うんうんうん、これ以前紹介して、
うん、
僕が結構気に入ってたって言ってたやつです、
うんうんうん、
でその後横浜方面の方から、
うん、
あのお届け物がありまして、
うん、
ダンボールが届きまして、その中にこれが入ってたんですよ。
あ、そうなんだ、よかったね。
うん、やったと思ってストックしておいたんですけど、
うん、
賞味期限がそろそろあれだなと思って食べなきゃ ということで食べました。
よかったです、はい、
やっぱこれ好きですね僕。鶏が、チーユがもうチーユチーユしてて、
うん
うん、好きなんですけども、
うん、
これ食べた後、
うん、
またコンビニ行きまして、
はい、
で目が合っちゃったですよこのシリーズ。
これそういうことか。
うん、同じシリーズですこれ
っていうことなのか。なんとなくこの既視感はなんとなくふわっとあったのが、そういうことか、うん、あ、なんかすっきりした、
うん、さっきのがメガ鳥、はい、
うん、
今回がメガカツオカツオがもうパッケージにデカデカといます。
なるほどね。
魚介混ぜそば、そ
う
そ
う、うん、
カツオの魚粉とカツオ節と、
うん、
カツオの油が入ってるよと、
うん、
でパッケージ開けるともうカツオ節がそのままね、うん、
そのままやねんって言うやつのね。
で後入れ火薬入りシーズニングと油と入ってて、
うん、
まあ同じ手順で作るわけですけども、うん、これはねそこまで刺さらなかった。鶏ほど、
お
お、カツオ節だねって感じカツオだね、カツオ節だねっていう。
この火薬入りの火薬は何が入ってるの？ネギとかか。
ネギとかですね。ネギと唐辛子、あの鷹の爪かな。うん、ぐらい。うん、まあまあまあまあ。
猫まんま的な感じ？
あ、まあそうなるかな。
どうなの？ちょっと。
まあ、確かにね、カツオ節かかってるし。猫まんまちゃん、猫まんまな。
ベースはどんな醤油味なの？
ベース醤油味。
醤油味なのか。
醤油というか塩というか、うん、醤油かな。
でも鶏と比べるとその油感みたいなのが意外と魚のだとあんましつこくなかったりっていうのがあるのか
な。うん、そうですね、うん、
しつこいっていうとあれなのか、
食べやすい、
うん、
うん、でもまあ比べるとね、チーユの方が、
うん、
あの重い感じはあるので、
うんうん、
でも、
うん、
食べ終わった後のその満足感というか、
うん、
鶏食ったぞって感じ、
がっつり感がね、
うんうん、こっちのカツオ食ったぞっていうのがそこまでない、まあ、そういう味だから仕方ないかなって思いますけど。
そうか、なるほどね。これのまあそうだね、パッケージ並べたらまんまだもんね。そういうことかって、うん、
大きさもあのパッケージの大きさも一緒です。
うんうんうん、そうか、なんかうーん、これはね確かにあったんだけど、なんとなくねまあ魚粉があんまり得意じゃないっていうのもあって、うん、大丈夫じゃないかなっていう気はするんだけど、
うん、
っていうちょっと手を出していなかったんですが、
なんかね、混ぜそばがうちにありすぎるんですよコンビニで見かけて買うのは日課なんですけど、それでまず混ぜそば結構あるんですよね、面白いの買っちゃうんだけど、昼飯の時って、うん、汁物が食べたいんですよ僕。
一緒
スープが欲しい、
うん、
で混ぜそば今度でいいかって思っちゃう、
はい、
うん、で結局ね混ぜそばばっかり残っちゃうんですよね。
ね、この汁なし系のやつってこう引かれて手が出る割に食べるとき意外とパスしちゃうんだよね。別に食べたら美味しいのは分かるんだけど、
うん、そう、
なんとなく不思議と出ないよね。
あと何だろう、スープがない分ちょっと満足感、
うん、瞬殺だろうな。
そう、瞬殺ですかね。このまあこのメガシリーズは結構大きいので、
うん、
ボリューム的には満足できますけど、
うん、
やっぱスープが欲しいかな
ってなるんだよね。なんかね、うん、まあ、どれも美味しいんだけどね、
あの、うん、
そんなに外れは今のところないのでなんですがっていうことで、まあメガカツオね、
はい、以上です、
ありがとうございました。で、まあ、今日は冒頭にもありましたけど全然多分大丈夫ですということで、
うん、大丈夫です。
シャープラジオ行きたいと思いますが、
はい、
前回が3月25日の村井さんのあの透き通った美味しそうなラーメンでございました。
はい、
今週まこちゃん26日、
はい、地獄辛味噌20辛の透き通ったスープからお届けします
透き通ってないし っていうかこれ
そこが見えないです。
スープっていうかソースみたいな感じ。
うん、そうっすね。あの例の、うちの近所の中華そば広田さんの地獄辛味噌シリーズ、もう20辛まで行きました。だいぶね、普通の唐辛子じゃないハバネロタイプが増えてきたので、
はいはいはい、
そのスープの中の辛味が、うん、痛くなってきましたここで。でギリギリ美味しいんだけど、
うん
うん、だいぶ胃が痛くなるのでこれでやめようかなというちょっと思ったぐらいの時ですね。
はいはい、
うん、もうでもまあ美味しいんですよこれ。
ラーメンっていうよりもトマトパスタのソースみたいな。本当本当見た目がね、
粘度もありますからね、うん、
っていう感じですか。
はい、
はい、ということで、
ね、美味しかったけど
けどけどがつくね、うん、はい。で続きましてがケイチさん、今日の晩ご飯ファミマの混ぜそば、辛口魚介混ぜそばとなっております。このシリーズちょっと行こうと思いながら行ってないんだよね、
うん、
あのレトルトの汁ありは行ってるんですが、
うん、
汁なしと混ぜそば系がまだチャレンジできていない。っていう
やっぱりそこはあれなんですね。
そうつい吸
ってが、ね、
汁付きの方に行ってしまうって、ところなんですが、汁なしの混ぜそばどうなんですかねこれね。
どうなったんですかね、
うん、結果も一緒に書いていただけると嬉しかったです。まあでも、どうなんだろう、いい方に捉えておきましょうか。美味しくて書けなかったかな、
はい、美味しかったんじゃないですかね、はい。
続いてサダヒーローさん、3月27日ニュータンタンセブンで山になってたよということで、3月27日だとまだセブンにあったのか。もう今はないですねセブンに、
うん、ないですね。
八日堂久しく行ってないんでちょっとまた偵察に行ってこないといけないんですが、セブンは結構早くになくなったかな、見なくなったかな、
うん、
でしばらくは八日堂にあったんですが、その後、はい、八日堂どうなってるのかちょっと調査に行っていきたいと思います。続いて僕のがいくつかあって、3月28日グタックマさん、白樺山荘で味噌ラーメンと五目ご飯、チャーシューの入った炊き込みご飯で珍しいかも、北海道ラーメンらしい黄色い麺と濃いスープ、満足感あるあるということでいただきました。お、あ、ゆで卵もそっちに目がいってしまった、
うん、北海道のあれかな、
なんですね。お店もなんかこじゃれてて、
すごいですね。
うん、
外観が白樺、
うん。いや、これいいんじゃないですか。
うん、
この白味噌な感じとこの黄色い札幌ラーメン系の麺、これは安定でしょ
う。うん。と、これはうまいはず。
チャーシューの入った炊き込みご飯っていうのが珍しいね。
うん、
チャーシューご飯はねもう最近チャーシュー丼はあれば必ず食べているようにしておりますが、うん、炊き込みご飯を見かけたことがない。
炊き込みないですね。
炊き込みで食べてみたい、
うん、
美味しそうということで、これいいな。
いいですね、
味噌ラーメンとチャーシュー丼。ありがとうございます。続いてなのにさん、今日は娘のリクエストでラの1ラーメン、ラノイチラーメンです、
うん、
期間限定濃厚豚骨担々麺です。ごまがめちゃ効いて、うま辛な感じです。美味しくいただきましたということで。お
う、わ
あ、なんか中華系担々麺っぽい、
うんうん、
白身、まあ、
ラー油、うん、
結構辛いんじゃないの。そうでもないの。
うん、辛そうな。あ、でもそこまででもないかな。でも山椒もかかってますしね。
いるよね、いるよね、
うん、
結構シビ辛になりそうな、こんだけラー油かかったらって思うけど、このスープが特濃だからこれぐらいでもいいのかしら。
ごまがめっちゃ効いてるってことは結構濃厚なんでしょ
うね。うん、ごましっかりのやつも美味しいよね、
うん、
ありがとうございます。続いてともさん、銀座八五でいいんでしたっけ。これなんか見たな、11時14分行列に並ぶ、行列に30人くらい、12時5分店員の指示のもと、食券購入、約1時間までいかないけど50分ぐらいに食券買えた、味玉中華そば大盛り950円プラス100円、その後行列に再度並び直し、前には5人並んでる。12時29分入店、12時33分着丼、味については文才のない私は表現できずいや美味しいとか
美味しいか美味しくないか
で、まあ、でもこれ美味しいな絶対美味しいな。
美味しいです。
ここ見かけた、前は通ってるんだ俺、
うん、
八五
すっげえ並んでますけどね。
あすげえ綺麗、
うん、
これがなんだっけ、うん、大盛りで味玉、
うん、
大盛りが、あ違う、大盛りが950円で味玉が100円ってことか。あ違うの、
あ違うね、
味玉中華そば950円で大盛りが100円か。いやー美味しそう。あこれはでも大盛りだな。
うん、
あのスープとのバランスがちゃんと大盛り用になってるような気がする。
そうですね、
うん、いや細い麺に透き通ったスープ、
うまいですよ
これ。絶対うまいね、
うん、
いや
ただね、そのお店の中に席がカウンターしかないんですよ、
うん、
でお寿司屋さんみたいな感じ、
はいはいはいはい、
で席が5、6席しかなくて、
うん、
それは並ぶよねって感じ。
ああなるほどね。
でそのカウンターの奥に、うん、その職人さん、店員さんですよね、
うんうんうん、
もう職人さんみたいな店員さんが 4,5 人いるんですよ。
ほうほう。
で所狭しと動き回って、
ほうほう、
それで最後の、で値段もこんなぐらいでしょ。
もうねそん
なに味玉450円だから、
うんうんうん、
それで銀座でやっていけるのかなって思うぐらい。
ああそうか、
うん、
そうだね。
実際回転はそんなに良くないですからね。
うん、
いやでも抜群にうまいっすよここは。
おいしそう、食べてみたい。でもねその通った時もやっぱり並んでたんだよね、
うん、
でさすがにここはってスルーしちゃってたんだけど、
うん、
いやそんなにうまいのみたいな、いいな巻き惜しみを言いながら歩いていたんですが、いやこれはうまいね。飲み
始めてから1時間半ですよ大体。
これは食べたいっていう、ね、11時14分に並び出して着丼が12時半なので1時間15分ぐらい
食べ
られたの。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
続いてが、佐田博さん、
はい、
代々五目チャーハン、
うん、
とても美味しゅうございました。チャーシューがゴロゴロ、エビがでかい、満足でした。
チャーハン部ですね。
チャーハン部いただきました。
エビすげえ
あのこのエビ好き
、うん、
これプリプリ感がこういうちっこいやつの方が美味しかったりしない、
うん、
っていう
ありますね。
僕好きなエビこれいいですね。五目だとね意外と毒キノコがメインだったりする時もあるんで、
毒キノコ言わない
これは全然これがありな気がします、
うん、
エビチャーシュー美味しそう。まあよく言えばこれにラーメンつけたい感じですが、
うん、ついてないのかしら。これチャーハンだけ
なのかね。でも、うん、それそうみたいですよ、うん、てか最近佐田博さんダイエットの方にもなんかツイートしてくれてるから、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、あの帰っておいでということで
いやいやどっちでもやってる人はなんか言ってますけ
ど、いっぱい食べようぜっていう、
いっぱい食べて動こうぜ。
あそうね、そうそうそう、それがいいかなということで、いただきました。ありがとうございます。これなんかあれだね、ラーメン屋のチャーハンというより中華料理屋さんの ラーメン、うん、あラーメンチャーハンっぽい、ちょっと高級感がちょっと見え隠れする感じのチャーハン、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、続いてが竹藤さん、3月31日です、うん、ネギはやっぱり辛くない方がいい、オーソドックスな家系ネギの中ということで、これどうかな、僕も分からなくもない、あの家系の豚骨醤油の味がこれだと変わらないじゃない、
うんうんうん、
だけど辛ネギで赤い、ね、やつだとラー油だったりからしだったりが混ざってて、うん、それを食べ進めていくうちにスープの味が変わるんだよね、
うん、
でそれがいい時と、いやこれ買えない、この普通の辛くないやつがいい時と、うん、僕はどっちもありなんだけど、どっちか選べ言われたらこっちかな、
うん、
辛くない方がいいかなっていう感じです。いや
でも家の感じと家系のって そんなに何だろう、合う感じがない気がするな。
うんうん、何と、
うん、家系のスープと、うん、この辛いか、なんだラー油の味、
ああうんうんうんうん、
あんまり合わない気がする、
うん、
まあ好みでしょうけど、
そうね好みなんだろうけどっていう感じなので、確かにこの辛くないネギは分かります、うん、っていう感じでありがとうございます。ちょっと今これやばい、なんか平気だと思ったけど家系食べたくなってきたな、ありがとうございます。まこちゃんの1日は本日オープンの新、
そうですね、これ前紹介したかな、山形にできた担々麺と唐揚げのお店、
ああ
の日に行って、うん、一番で食べてきたよってやつですね。
これはあれだね、ビーナスになってないね、
これあの唐揚げだけなんで、唐揚げ丼じゃない、
あそういうことか、
ビーナスは唐揚げ丼ですからね下にご飯が
なるほどね、うん、ああこれ丼じゃないでも食べられるってことか、
そうそうそう、
まあでもせっかくだからあのビーナスみたいでっていう気がします。
でもこれ2個だけでも結構なボリュームですからね。
あ結構大きいよね。美味しいです。
まあ、
い
あのビーナスは本当にお腹いっぱいになりますから。
っていうことなのか。
はい。
はい、続いてなのにさん、今日のお昼はタイラーメンです。トンシャブタイラーメン1000円です。あっさりして美味しかったですということですが、どん、おお、はい、タイだしのスープ、まああのトンシャブっぽいのが奥に並んでおりますが、トッピングがあるのかな、うん、またネギの上になんか揚げた何かがいますね、
クコの実も乗ってる、
うん、
なんか独創的な、
そしてお店がまた趣のある、
本当だ、
うん、なんかちょっと畑の中みたいな、なんかちょっと変わったとこに立ってそうな感じですが、鯛だしラーメンもちょっと食べてみたいな、
うん、
ちゃんとお店で食べたことがないかも、鯛ラーメン、
ああそうですね、
うん、ございます。じゃあ今週クマさんに締めてもらいましょう、はい、4月1日のクマさんです、行かないわけにはいかない純住系の新店、
うん、
朝日町内会さん板橋区役所前、
お店の名前、
朝日町内会さん、注文は味噌ラーメン、見慣れたビジュアルと構成、味に他の純住系との差異を感じられない自分のバカ舌を恨みますラード量、塩味に物足りなさを感じたものの調整できるのを確認しました、美味しゅうございました、
うん、
ということで、どん、朝日町内会さん、
面白いお店の名前ですね。
ですね。
ザ。ザですよね。
ザですね。
うん。
でもこの チャーシューの上に生姜が乗ってたりっていうのはデフォなのかしら。
生姜が乗ってる気がします。
生姜だよ。あ、そうなの。
でも、うん、スミレというか、
っていう感じなんだ。
スミレとかで、
スミレ乗ってる。
スミレ乗ってたと思いますよ。
え、そうだったっけ。こんなあったかな。まあ、このチャーシューとなんか刻んだようなチャーシューもいるね。
ありますね、うん。
おお、やっぱ麺はこんな感じなんだ
ですね。
美味しそうだわ。いや、全言、なんか全言撤回、全言撤回、
うん、
お腹空いてきました。
もう完全に
僕も収録直前にご飯食べてるんですけど、
うん、
いや味噌ラーメン食べたくなってきた。美味しそうこれ。卵麺食べたい。さっきの家系もちょっと若干やばかったんですが、札幌系のこう黄色い卵麺食べたい。
ああですね。
ああ美味しいぞ。ありがとうございます。ということでやっぱりこのハッシュタグやばい、
やばかったですね。
やばかったですということで、また引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでちょっとまた私が、イレギュラーな状態がもうちょっと続くかなっていう感じですが、もうすぐ通常通りになると思いますので、あんまり間が空かずにお届けできるんじゃないかなというふうに思っております。
はい、
ぜひシャープラジオつけていただいて、玉を込めていただけると嬉しいです。はい、ということでお届けしました週刊ラジオ149回、
はい、
お届けしましたのは半助と
松尾でした。
ではまた次回。
はい。